いいですね。
はい。
まあ、やっぱりそういう、まあ、親が毎日子供を見てるっていうのも一番ね、その理解のための必要な要素ではありますけど、やっぱその客観的な分析アプローチを取ることによって、使うことによって、あ、自分の目では見えてなかったけど、この子はこういうところ持ってるのかなっていうのが、そういう視点がちょっと入るだけで、まあ、かなり接し方が変わってくるわけですよね。そう。それがやっぱりすごく大事かなと思って。まあ子供っていうね、その自分の自我とか人格がまだ確定してないような、まあ幼い人間に対して施していくっていうのもそうですし、まあこういうのやってみたらとか、もっとなんかこういうのチャレンジしてみたらっていうふうに導いていくっていうのもそうですし、まあある程度、まあ年齢を重ねて自分で立派に自分の足で立って働いてるような大人相手でも、でも自分でも自分のこと分かってない人が今本当に多いので、自分が何が得意なのか、自分はどういう方向を目指していきたいのか、自分は何が強みなのかっていうのを分かってない人が多いというか、多分ほとんどの人が分かってないと思うんですよね。自分の明確な強みとか方向性とか資質とか才能とか、何が武器なのかとか。そう。すごい立派な素晴らしいものを持ってても、それに気づいてない人が本当に多いんで、それを気づかせてあげて、自覚させてあげて、それを伸ばしてあげるっていうのが、僕はアストロコーチがやっていくべき一番の仕事であって、それがこれからの時代に本当に必要になっていくものだと本当に思ってるんですよね。どうですか、マリさん。マリさん自身も人の才能を発見して、で、本人にそれを自覚させてあげて、それを伸ばしていくことができるようになるって言ったら、まあ、かなりなんか日々の仕事の中でも充実していくんじゃないかなと思うんですけど、
そうで
どう
す
です
ね。
か？
なんか私自身も伊藤さんがおっしゃるように、何が自分の、資質で何を求めているのかっていうところを気づかないまま、ただただ、なんか儲かる仕事を稼げる副業っていうので、いろんなものにトライした失敗してっていうのを繰り返してきてしまったんですよね。で、ようやく伊藤さんに出会えて、鑑定を受けて、もうこれなんだっていうところを、実感することができたんで、今全く迷いがない、落ち着いた状態でいるんですよね。それこそなんか自分の中にのコアに気づいたんで。だから、やっぱり、昔の私を振り返ると、そういうふうに右往左往してた頃って自分自身もなんかふわふわしてて落ち着かないですし、やっぱり幸せっていうものももちろん感じられてなかったんですね。で、やっぱりそういう方たちって今すごく多いと思うんで、私がそうですね、アストロコーチになって、一人でも、同じような方をですね、サポートして、こう、自分のコアを築いて、もうこれだっていうふうに道を発見できて、そこを歩み始めてるっていう、そっちの、こう、しっかりとした、大きな自分の真ん中に本当はある、道に立たせてあげるっていうところに、導いてあげられたら、自分としてもすごくやりがいとか生きがいっていうものにつながるんじゃないかなと思ってます。
そうですね。右往左往してる人、本当に多いと思うんですよね、今。マリさんもこれまで、まあ僕にたどり着くまでに、いろんな、なんていうかな、ビジネススクールとか、コンサルグループみたいなところとか、入ってきたりとか、学んできたりとか、あったと思うんですけど、どうでしたか？そこで受けたコンサルタントのアドバイスとか、まあ、いろいろあったと思いますし、そこで教えられてるノウハウとかあったと思いますし、それを受けてるときって、何か、あ、これだな、絶対こうしていけば成功できるっていう確信みたいなものって、なんか得られましたかね？
いやー、なんかやっぱりそれぞれのコンサルタントの方の経験値とか、テクニックに基づいた主観的なアドバイスなんですよね。だから、たまたまそれがぴったり当てはまって、成功する方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、私には当てはまらなくて、なんかこれ自分に合ってないけど、とかいつも思いながら、作業してたんで、途中でやっぱり作業が続けられなくなっちゃうんですよね。なんかやっぱり合ってないし、違うんじゃないかって他のものを探し始めて、またそこに高いお金を払ってしまうっていうのの本当に繰り返しでしたよね。
そうですね。まあ、ほとんどの人がそういうスタンスでコンサルをやってるし、まあ、コーチの人はもうちょっと具体的にいろいろコーチングの体系とか学んでる人も多いと思うんですけど、でもやっぱりその主観の枠っていうところから外れることってなかなかできないんですよね。どうしても。やっぱ自分の主観、自分の視点、自分の経験値っていうところから外れることができないというか、それを外れたら本当になんか的外れで当てずっぽうで適当な口から出任せのアドバイスになってしまうんで、もう本当にね、そんなの聞いてもどうにもなんないっていう感じなんですけど、 でもやっぱり先生術っていうものがこのバックボーンベースにあるとなると、その、まあ、長い歴史を積み重ねてやってきた、ここまで続いてきた先生術で、そのいろんな人間のタイプパターンが記されていて、この組み合わせだとこうっていうのがやっぱり人類の長い歴史の中でのその経験値として残っているんで、それを活用して、僕とあなたのホロスコープ見比べると全然違う要素が多いんで、僕はあなたのことそんなにリアルに僕の感覚として体感してなんか理解することはできないですけど、でもまあ先生術の世界ではこういう配置を持って、この組み合わせを持っている人はこういうパターンとして現れやすいから、まあ多分こうだと思いますよ、知らんけどみたいな感じで言っても、結構それがねグッとハマることって結構あるわけですよ。僕自身も数百人ぐらいですね、まだ多分1000人とかまでは行ってないと思うんですけど、僕もまだそんなにすごいね長く学んでいるわけではないので、僕は学ぶっていうより、まあ、活用した事例はね本当にすごいたくさんあるんですけど、学んだキャリアとかで言うとやっぱり何年も何十年も勉強してるその辺の占い師の人とかには勝てないんですけど、まあ実際にビジネスの現場で応用して活用してるっていう点では、僕はかなりやっているかなと自負している方で、でその中で、まあ、いろんな人の鑑定をしてきても、やっぱりね、大体当てはまってるというか、大体もう本当に芯を捉えてるっていう感じが実感としてあるので、まあ、本当にね、この感覚は、まあ、本当ですかみたいに思う人もいるかもしれないですけど、あなた自身が先生術を学んで、それを実際に周りの人に当てはめてみて、で、会話をしてみて、対話をしてみて、あなたの組み合わせだとこういう感じだから、こういうところあるんじゃないのって、まあこういう要素があるっていうふうには先生術の理論ではあるんだけど、あなたのセルフイメージと一致する部分はありますかみたいな感じで話していくと、まあ、驚くほどドンピシャで当てはまってびっくりされて、相手の瞳孔がぐわっと開いて、なんか目の奥のキラキラしてる部分、なんか脳の神経のきらめきなのかな、よくわかんないですけど、もうなんか深い部分まで入ってしまってるっていうのが実感できると思うんで、まあ先生術ね学んでほしいなと思うんですけど、そうマリさん、このアストロコーチ、まあ、かなり興味深い職業だと思うんですけど、近日中にこのアストロコーチになるための方法、なっていくための体系的な理論とか具体的なロードマップですよね、本当に準備段階から何を学んでいけばいいのかっていうところから、その全体像とか目的とか、なぜ今これを学ぶことが最大のチャンスなのかとか、そういったところをお伝えする機会が、まあ、近々近日中訪れてくる予感がするっていう気配がねすごい漂ってるんですけど、どうですかね、マリさん、アストロコーチ養成講座やりますかね。
やりますね、ずっと待ってましたね
そう、僕はもう結構前からねやろうかなっていう構想自体はね、あのごく近しい人に話してたんですけど、あの伊藤さんやるやる詐欺ですかっていう感じで、ね、結構方々からつつかれてるっていうのがあるんですけど、やるつもりはあるけどまだまだ熟してない、まだ今じゃないみたいなのはね結構あって僕のいいところでもあり悪いところでもあるんですけど、まあ、いよいよそれが表に出てくる気配が漂ってきてるんで、どうですかね、マリさん、楽しみにしてますかね。
めちゃめちゃ楽しみですね。やっぱりね、人をどういうふうに実際その先生術の使って、ね、導いていけるかっていうのを伊藤さんから体系的に教えていただけるって思うとワクワクしますね。
そう、僕自身プロのコーチではないですし、プロのコーチングとしてそのいろんな流派のそのコーチング理論がありますけど、それをプロフェッショナルのコーチとして学んだことはないですし、先生術の鑑定とかその先生術を使ったコンサルテーションみたいなところに関しても、その深い部分までの分析っていうのは僕は奥さんにやってもらわないとできないんで、まあ、先生術に関してもコーチングに関しても、まあ、ある意味中途半端なんですよ僕って。でもそれでもその人にアストロコーチングを施すことによって結果を出させることもできるんですよね。そうで、まあこのコーチング理論に関しても先生術の勉強に関しても終わりはないんですよ、どっちにしろ。まあコーチングの中にもその自分自身の経験値っていうのもあれば、そのコミュニケーション能力っていうのもあれば、その共感力とかいろんなスキルが要求されることになっていて、で先生術に関してもいろんな、もう本当に全体像というか歴史というか本当に抽象度の高い全体的な視点での捉え方も必要だし、個別具体的なこの人のこの資質はこういう場合にこう現れるみたいな感じのすごくミクロなところまで見ていく必要があって、でどっちも終わりはないんですけど、このどっちか一つだけじゃなくて、この先生術とコーチングっていうものをそれぞれ組み合わせていくと、ものすごいシナジーを発揮するというか、ものすごいシナジーが起こるというか、すごくいい化学反応がそこに現れるんですよね。 そう。で、本当にこの先生術とコーチングって組み合わせてやってる人って、まあ、いるとは思うんですけど、本当ちょろちょろいるとは思うんですけど、それを使って人の才能資質を伸ばしていって、継続的にセッションしていって、相手の人格、セルフイメージを書き換えるみたいなところまで踏み込んでやってる人って、まあ、僕が調べた中ではいなかったんで、本当にね、なんで誰もやんないのかなと思うぐらいなんですけど、本当にこれからの時代必要とされていくんですよね。間違いなく。そう。なので、まあ今日はね、ちょっと長くなってしまったんで、またそのあたり、なぜ今、アストロコーチが必要とされているのか、これからの時代、必要とされていくのか、その需要がどんどん拡大していくのか、で、なぜ今これを学ぶことがチャンスなのか、そのメリットは何なのかっていうところとか、学ぶ目的はどこにあるのかとか、そういったことから、まあその実際に何を学んでいくのかとか、じゃ学んだ後どうやってお客さん、クライアントを獲得していくのかとか、ちゃんとクロージングをするときのセールスのやり方とか、で、どういうふうにクライアントとコミュニケーションを取っていって、マネジメントしていって、ステップを適切に作っていくのかとか、まあそういったところのそのアストロコーチとは何なのかっていう全体像の話ですね。またそうですね、近日中にまたマリさんと対談音声っていう形で取ってお届けしたいと思うので、まあ、今回の僕とマリさんの対談を聞いて、このアストロコーチ興味を持ちましたっていう人がいたら、ぜひですね、どの辺が特に興味深かったのか、どんなところをもっと聞いてみたいのかっていうところですね。ぜひ感想フォームから送っていただければ、またそれが今後の内容に反映されていって、かなり具体的なところまで、ついポロッとお話ししてしまう可能性もありますので、ぜひぜひ、感想を送っていただければと思います。はい。では、マリさん、
はい、
アストロコーチ養成講座、いよいよスタートしていくことになるんで、まあ、本当にね、はい、マリさんも、もう実際にやってはいるけれど、その体系的な理論が出てくるっていうところにね、かなりドキドキってしてる部分あると思うんですけど、どうですかね、ドキドキワクワク感は高まってますかね。
もう、そうですね。なんか、なんかあれですね、放送禁止とか出そうになっちゃった。
大丈夫ですよ、P 音入れとくんで。
直前って感じです
か。これはちゃんと後でピー入れとくんで。
お願いします。
はい。まあかなりね、その高ぶり具合はね、伝わってきたんですけど。
はい。
そう。でも本当に多分これ取り組んでいくと、自分自身のライフスタイルもすごくアップグレードされて、充実して楽しくなっていくと思いますし、自分自身をもっとより深く理解できるようになって、自分自身が成長できる実感も湧いてくると思いますし、それを人に実感させて、体感させて、人の資質、才能、能力を伸ばしていって、他人の人生をより良くするっていうところに貢献していける、いい影響を与えていくことができるっていう、本当にもう素晴らしい働き方なんで、これはね、ぜひ、興味のある人は取り組んでもらいたいなと思うんですけど、まあ本当にいきなりね、それをメインの仕事にするっていうことではなくて、まあ副業というか、メインの仕事の合間、週末だけちょこっとアストロコーチング、やって、周りの人の手助けをするとか、まあ自分の周りで先生術興味を持ってる人に、まあちょこっと案内をして、まあ秘密のね、クロージングプロセスみたいなものがあるんですけど、まあそういったものをちょこちょこそのフローチャートに載ったテンプレートの会話をするだけで、なぜかお試しセッションから、なぜか有料のクライアントのコーチングとして獲得していけるっていうところまでね、もしかしたら次回の対談音声の中で話してしまう可能性も否定はできないんですけど、かなり具体的なところまで言ってしまう可能性は否定できないんですけど、そう。また次回、いろいろとアストロコーチについてお届けしていこうかなと思いますので、楽しみにしていてください。はい。はい、それでは、マリさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。